さあ、ね、マイクが回ってない間も結構盛り上がりましたけれども、
すごいゾンビのこと詳しくなった気がするわ。
やっぱり最初の情報収集が一番重要だと結論に立った、
ね、結論だけ言います。
大丈夫
結構面白かったんだけどね。
面白かったね。
でもぜひあのサイトを見てみてください。で、自分だったらどうするかっていうのを、ね、考えてみてね、ください。
スピンオフで番組持った方がいいね。
これもう一周経ってるから。
あ、そうか、一周経ってるのか。
そうです、
大丈夫大丈夫。お客さんも慣れてるこういうの。
お客さん
お客さんも慣れてますから。あ、リスナーっていうの世の中ではね。
まあそんなこんなで、
ライダー様も
週が変わりまして、お便りコーナーですね。
はい、
はい、コーナーでした。
では、
はい、お願いします。
ツイッターなどでいただいたお便りを、
はいはい、
ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
これね、12月の最終週っていうか、あのクリスマスプレゼント交換をした回あたりからの紹介になります。
なるほど。
まずですね、12月の19日になんですが、小梅さんから、ここ数ヶ月出先さん壊れ気味ですね、心配ですって言っていただいてるんですけど、あのおかげさまで、とりあえずバレンタインデーを超えましたんで、クリスマスバレンタインっていうあのね、魔の期間を超えたん
で。でも今回の収録もだいぶ壊れてるよね。
いやもう通常営業ですよ、ね、心穏やかに
ゾンビの話をして
たから。そうそう
そうそう、これはすいません、ちょっと指針なんですけど、
もうやったよ。
ちょっとここだけちょっと使わせていただきたいなと思って取り上げました。
落ち着いてよかったです。
そしてですね、はいはい、そのクリスマスプレゼント交換なんですけど、
はいはい、
あの小梅さんからなんですが、アルガさんにあげたものの似たやつ。
あったね、あったね。
あれ見た？
見てない。
見てない。
え、なんだろう。
あの俺が斉藤くんからもらったクリスマスプレゼントが、俺が去年一昨年アルガさんにあげたものの
冷蔵庫に入れるやつ。
違う、うん、
その次。
そう
ですかね。次なんだ。
天気感
みたい。はい。あの水入れといて水で、
そう
気圧が分かるやつな。
それよりもなんかもうちょっとグレードのいいものだったよね。
そうなんです。中に、まあ化学物質が入ってて、それによって結晶化したり、水が濁ったりとか、つぶつぶができたりっていう。へ
ー。そう、っていうものを僕がもらいました。
はい。
まあとりあえず今んとこあんまりあの天気感に変化はないです。
あとね、裏の話をしちゃうと、もしかすると僕が同じのを買いそうだったっていう、全く同じので、たまたまその天気感を見つけて、あ、そっちにしようって心変わりしたから、かぶら
それがアルガさんに言ったら、それはそれで面白いんじゃない
か。あー、ダブったーっつって、俺たちの体型ダブらないものダブったーっつって
まあね、2個使えば精度が上がるから。
あれ、なんで右の方がちょっと高いんだろう、水位みたいなこと考え出すよね、きっとね。
まあそんな
こんなです。水多く入れたんだみたいなね。
はい。そして同じく小梅さんなんですが、ワードバスケットぜひ番組でやってみてくださいと、
はいはいはい、
言ってくださっております。ただワードバスケットはかなりラジオとしては難しいよ。
あれ一回テストだっけ？
あれ覚えてない。
ちょっと覚えてない。
今しりとりするやつだよ。カードで。
うん、
あれ矢沢さん発信じゃなかったの？え、そうじゃない。
違う、俺が斉藤君にあげたプレゼント。
はい。
まあいろいろ
引っ越しの昔のお便りをさ、
文字数ぐらい。
そう。
へえ。
まあちょっと機会があったらやってみたいなと。
やってみましょう。
思っておりますが、で、年が明けまして、
はいはい。
とし えさんから、一週遅れて明けおめ配信を聞いているので私も時空の歪みと戦いますと。で、同じく時空の歪みで本日下落ち合いに行きますねと。
お、
はい、おありがとうございます。
舞台見に怠け合い
ね、来ていただいたんですね。
ありがとうございます。
本当に時空の歪みがある意味この番組の、ね、共通ワードになります。
そうだね。
すぐ歪む、うん、
すぐ歪む
本当に今回も歪みまくってた。前回のエンディングから今回にかけて歪みまくってるんで、まあそこら辺もね、いろいろ脳内保管しながらね、
まあね、極力僕らも説明しますしね。
はいはい、
取り繕わない。
明けすけに説明しますからね。
はいはい、そしてですね、
はいはい、
小梅さんからコーナーシャッフル の件について、
うんうん、
コーナーシャッフルをやるっていう話をしたんですよ。
そうなんですか、
はい、あのすぐにできそうな企画として、うん、それぞれがやってる専用のコーナーを他の人がやってるの、うん
うん、
なのでそれについてこう香りのお庭の難易度が高いとでもそれは面白そうって言ってくれますね。でホラーコーナーもある意味ハードルが高いと言ってくださってますね。まああれは映画を紹介するコーナーなんでホラーに限らずともいいかなとは思ってますけどね。
いやでもタイトル的に無理だろうホラーしか
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、
怖いなと思えばいいんだな。
そうですね、
怖いなと思う映画だったらいいかな。
あ、まあ、何でもかんでもホラーに持っていけるっちゃ持っていけるからね。
持っていけるな
俺はね、うん、
まあ、人間関係のホラーもあるしね。
そうですそうですそうです怖いねっつってね、この映画本当怖いねっつってねまあそんなこんなでね、アリエスさんから、
はい、
恐怖映画館を真冬にやったんですけど1月ね、
うん、
まだ聞いてないんだけど今日のエコメン恐怖映画館って書いてあるけどどういうことまだ真冬っすよね
ね、もう多分みんな思ったでしょうね。
書いてくれてますけど、ね、本当にね真夏にやることが珍しいコーナーなんですよ
タイトル
まあね、それがね最近は特にポッドキャストになってから顕著になってます
自由だからね、
はい、
そして、
はい、
トシエさん、出先さんの好みは冬服の女の子ね。
あ、ありましたね、その話、うん、
その話でしたね、
言ってくれてますしね。コウメさんもね、出先さんの後輩さんたち可愛かったです、あれは仕方ない、まあ舞台を見に来てね、うんうん、生気合いの後輩さんたちが可愛かったから、
うん、
まあいろいろ冬服をガン見しても仕方ないお話ですね。まあ、ここはさらっといきましょう
はい、
で主に誰を見てた
え、
主に誰を見てたの。
大丈夫均等に見てた
なるほど、なんか大人の回答したのに大人に聞こえない
大丈夫
均等にね、
そんななんか、なんかやっぱね、こう感じられてるのね、あれだからね、うん、私のことばっか見てるなって感じられるのもあれだから、う
ん、みんな均等に
均等にたまにはこう鈴木くんとか金子くんとかも振りながらこう均等に均等にな
るほどね
なるほどね、博愛ですよね。
そうですそうです、俺もう別に誰とか言うわけじゃないから、人類性愛だから冬服人類性愛だから
いいよ次読ん
でいいよね、この話はもうい
いよいいよ次読んで
で、小梅さん、すごく素敵な BGM でしたと、
ありがとうございます、ありがとうござい
ます、くださってますよ。そしてですね、同じく小梅さんなんですが、なんだっけ、お出かけナビのコーナーについて、
はいはい、
ビール会社を制覇していく矢沢さん、かっこ笑いと皆さんどこのビールが好きですか、私はキリンですとおっしゃってくださってますよ。皆さんいかがですか。すげえ悩んでるね急にスイッチ入るね
これやっぱ日本のビールだな。
いやいや別にどこ読みじゃない、
僕はあのよく飲むのはバステールエール。
おお、
どこの
イギリス、
イギリスのビール
だ、ギネスとかああいう感じじゃない。
へ
え、あれ合ってるよね。
え、
合ってるよね。
国
合ってる。
国は分からないよ。
いや自信なくしたよ俺。
ググってググって。
でもあのなんか、あ、なんていうの、アイリッシュパブとかでよくあるから。
最近ね、ジビエも増えてるしね。
へえ、
美味しい。何飲むの？
何が違う？
え、なんだろうね、思い入れ
思い入れ
僕が初めて一人飲みをしたところで、そこにこのバスの生があって、で、なんかもうカッコつけてさ、マスターとかとさ話しながら飲むわけよ。全然わかんないけど、なんか勉強しながらね。で、まあそういう思い入れですよ
はいはいはいはい、
そういうやつそういうやつ。
さあ、僕もでも思い入れってなると、うん、あの初めて飲めたビールが、うん、バドワイザーだったんですよ。
アメリカンビールだね、
うん、なんかその頃まではやっぱ苦くて、うん、こうあのキレがどうも、
はいはいはいはいはい、
まだ馴染まなかったんですけど、結構それがマイルドな感じがしてすごいぐいぐい飲めたんで、
う
ん、
はいはい、まあ、人によっては薄いとかも言うけどね、
うん、ただそれがあのまだビール初心者にはちょうどよかったっていう、
はいはい、
そして矢沢さんが iPhone の中のデータベースを必死に検索してどれだろうってなってるん
じゃあ先にちょっと僕、僕はね、 あのね、何でもいいです
まあでもさ、でも結局俺も斎藤君もそうなんだよねどれでもまあいいよ、生みたいな感じなんだけど、
正直ね、そのね、もうね、ビールテイストのものでもね 5% ぐらいアルコールが入ってればねほぼ関係ないと言っても過言ではない。確かに恵比寿とかね、うん、やっぱね、あ、違うな、コクがあるなって思うけど、うん、かといってなんかこれしかダメっていうほどの、差はないです。
わかりました。
5% で言えれば。
わかりました。
僕は言えるかどうかが問題なので。
いや、もう共有しました。
さあ、
満を持して。
満を持して。
私もね、ちょっと、あちらを選べばこちらが立つみたいになるんであれなんで、はい、ね、日本のビールはね、基本的にほら、最近エールビールとかも増えてきたけど、うん、ね、ラガービールじゃないですか。だからね、こうね、そういう地ビールのところに行ってね、一杯目はエールビールから始まって、で徐々にこういうのに行ったり、小麦ビール飲んでみたり、いっぱい楽しみたいな。
この感じなんだよ。俺がゾンビの話をした
あ、または冬服の話にもするよね。不愛的な感じでね、
うん、この感じなんだね、うん、なるほどなるほどなるほど。
いや、でも矢田さんの方が全然聞きやすいよ。
そうだよね、
それはそうだね。ナッツとかいろいろ合わせながらいろいろ食べ飲みたいな。
ありがとうございます。
そうです、はい。
なんでいつもと声色変えたの
なんでそ
れ、角が立たないよ
息多めなんだ。
角が立たない声だったのね、はい、というわけで、はい、本気の矢沢さんは角が立たないということで
なるほど、
よくわかりました。
まあ確かにね、うん、何がね、仕事に絡んでくるかもわかんないしね
全部美味しい。
急にやらしいな、急にやらしいなも
うね。ほんで、ね、ゆくゆくはビール会社を制覇していくわけですよね。やっぱここも角が立たないようにさ
そうですね、
どっかだけしか紹介しないとかなっちゃうまずいから。
千葉に行きます
平等に株を買っていくみたいな、
株をね、高いなビール会社
はいしっかりね、どこにこう偏ることなくね
そうそうそうそう、
買っていくっていう、
ね、まず資産形成から始めます
というわけで、皆さんお楽しみに
で、
ああもうね、結構ね、時間もいい感じなんで、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。で、あの、怠け鮎会については、また後日、ね、ご紹介したいと思います。というわけで、皆さん、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。
お願いします。続いてのコーナーはエコニュースですね、
はい、
今日はどなたがやってくれるのですか、
ね、
ゾンビハザードについて
出崎さんということで
私から、
はい、
実際に起こった
デジャブだぞデジャブだぞこれ
え、斉藤君
が、もう僕が斉藤から、
はい
はい、来月の話になっちゃうんですけど、
はい、
いよいよ、
はいはい、
電力自由化が、
うん、
始まりますね、
まだよくわかんないんだよね。
そうね、で気になるね、確かにね、うん、テーマとしてはね、
実はもう3月、うん、今月から受付は開始されてるそうなので、
うんうん、
ちょっとまあそれを、まあ、時間が短いじゃ短いので、本当に触りだけ、
うん、
何がどう変わるのかとか、うんうん、あとちょっと心配になったりするような点を紹介していこうかなと、
はい、お願いします。
ちょうどいい対談記事を見つけた
ので、素晴らしい、
はい、
珍しくためになる話題に、
はい、
珍しくて
まあ皆さんも言ってた通り、いまいちよくわからないなっていうのも僕もあったんで、ちょっと調べてみた。
なんかね、本当にね、
うん、
なんとなくの話を聞いてたけど、うん、すごい急にブワーって、
うん、そうそうそうそう、
うん、やりますやりますみたいな感じになったイメージある、
うん、特にね、いろんな各社が始めるっていうんで CM を打ち始めた、
うん、やった方がいいかやった方が良くないかみたいな議論っていうのは、うん、それこそその 震災があってからずっとね細々とずっと続いてたのに、うん、始まるのがこうボーンってきすぎて
え、なになになにみたい
な、え、なになになにってなったね。
始まるのみたいな、
はい、で、まあ、あの電力比較サイトのエネチェンジさんっていうサイトがあって、うん、そこにですね、まあ、元東京電力の、まあ、重役さんが今あのコンサルタントだとかこういろいろな、まあ、相談に乗ったりをしているお仕事をされているそうで、その方の対談記事だったんですね、
う
ん、でこの電力自由化を知るにあたってまず電力がどうやって売られてるのかっていうのを知っとくと、うん、結構分かりやすくなるんですよ、
うんうん、どうやって売られてるんですか。
まず発電所で電気を作りますよね、
うん、そうですね、
はい、そこがまず一つです、うん、そして次に電力小売会社というところが電気を売ってるんです、
うん、
これが、うん、まあいわゆる CM とかで打ち始めてるああいう人たち、うん、ああいう方々を、う
ん、
そうイメージしていただければ、
はいはい、
まあ、我々の主に窓口になるところなんですね、うん、で3つ目あの送電送配電会社っていうのがあって、
はい、
まあ、いわゆる電線、はい、電柱鉄塔を管理している会社があるんです、
うんうん、
まずこの3つを覚えてください、
はい、
で今回この自由化っていうのにあたって何がどうなるのかっていうのが1つ目、
はい、
発電所が誰でも作れるようになるそうなんですよ。
作ろう、はい、
で2つ目が、まあ、誰でも小売電気の販売ができるようになりますよ。
売ろうごめんなさい、
はい、
いい、うん、発電所っていうのはやっぱ規模的な問題、まあ、ソーラー発電とかしてもいいわけじゃん。
そうですね、うん、まあ、10万キロワット以上の規模だとから作れるそうなんですよ。
はいはいはいはい、
そこら辺の、まあ、細かい話もあるんですけど、うん、ちょっと話を、まあ、
長くなるからね、
はい、長くなっちゃうんで、まあ、その一定の基準をクリアすると作れるようになると、
うん、
はい、ただじゃあ電気を売り始める会社を始めるっていうと、うん、みんな発電所を作るのかって思いますよね、
うん、
それこそソーラーから風力、
う
ん、バイオマスっていろいろあるんですけど、うん、電気を作って売る会社ができるのと、あとはよそから電気を買ってそれを販売する会社っていうのが、
問屋さんみたいなこと。
そうです、いわゆる卸売みたいなことをうん、し始める会社ができ始めるんですって。で実はもう、いわゆる工場とかでボイラーがある製鉄所さんですとか製紙会社さんとかってもう電気売ってたりするんですよ、
うん、
会社として
家庭に、
いえ、
それは小売業者にってこと、
企業に、
企業にです、うん、大口と大口の契約だけなんで僕たち個人には全くないんですけど、なので自家発電、自分の工場の電気を発電しながら余剰分をまた別の会社に売ってたりするっていう、
はいはい、
だからそういうのを仕入れて今度は個人に売り始めたりっていう会社も出始めます、
うんうん、
なるほど、はい、
で、まあ、そんな2つの仕組みで電気を仕入れて僕たち個人が買えるようになるわけなんですけど、はい、でこれが自由化なんですよ、うん、電力の自由化だ、まあ、僕たち個人が選べるようになるっていう前提は、まあ、皆さんご存知の通りなんですけど、
うんうん、
はい、でこれを知った上で一番多分皆さんが疑問に思ってるのが、会社によって電気がなくなったりとか、
うん、
まあ、仕入れてるものなんで足りなくなったりだとか、
うん、
発電できなくなったりして電気が来なくなったり、はいはい、停電したりしないのって、うん、
今月末はちょっと電気足りてないんで1週間ほど停電しますとか、
はい、
また値段上がるとかね、
はい、うん、っていう疑問が浮かぶと思うんですけど、これは我々個人の消費者って、
うん、
ほぼ心配する必要はないそうなんですよ、
うん、
なぜかっていうと、さっき挙げた3つの会社、
うん、
発電所、小売、送配電の会社のこの3つ目の送配電の会社が必ず電気は届けてくれると、
うん、
うん、
なので来なくなることは今のその停電のリスク以上に上がることはないと、 基本的には今の状態と変わらない状態で電気を買うところを選べるようにはなりますということです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、で、まあ、ちょっと裏の事情もこうページには載ってたんですけど、
うん、
急にあの電気代がそういう時って上がったりしないのとかって思いません、
うん、まあどっちもだから停電足りない時ってことでしょ、うんうん、それはそうね。
でじゃあどっから電気を持ってくるのかっていうと、送配電の会社が余ってるところから持ってくるらしいんですよ。
へえ、
はい、じゃあ逆に言うと僕らが金払うところを選べるってだけ、
そんな感じです、
うんうん、
まあ、いわゆる送配電の会社っていうのはあの今まで全部やってた
東京電力、
はい、ところのことでね、まあまあ地方によって違うけど、
だそこはもう、あ、まあそうだね、そこしかできないんだもんね、まだね。
ただまあこれからの法律でこの送配電の会社っていうのは分離されることが決まったそうなんですね。
ほう
ほうほう。
なので東京電力さんとはまた違ったところにはなるはずなんですよ。
あ、うん、
立場上は、
まあ、まあ、ある種の子会社みたいな感じになったりする、うん、そのなんつったらいいのかな、ドコモみたいなもんでさ、
そう
です
ね、あ、
そうなんです、ね、だから今の通信会社さんの仕組みを考えてもらうと分かりやすいんですよ。
理解した、
はい、
なるほど、
うん、いわゆる MVMO って言われる、
うんうんうんうんうん、
大元で使ってる通信網っていうのはいわゆる大社さん、大手さんが持ってるものを使ってるんですけども、それをまあ間借りしていろいろ販売を始めるっていう、
はいはいはい、はい、
大前提はそんな風に近いそうなんですよね。
なるほど。
なんで通信がまあ途切れたり通じなくなったりっていうリスクはまああまり変わらないっちゃ変わらない、
うんうん、
で、まあ送配電の会社が電気を届けるわけなんですけども、
うん、
な、電気代は上がんないんですけども、足りなくなったりっていう事態が発生するとその電力小売会社にペナルティがかかるらしいんですね。
ほうほうほう。
また送配電会社からの電気代は高かったりするので、
うんうん、
そこは電気代にもしかすると影響してくる可能性がなくはないんですね、
うんうんうん、
ただそれは契約の時に契約書にしっかりと記載をしなきゃいけないので、うん、はい、
よく見ないと、
よく見ないとっていうところなんです、うん、ここがミソなんですね。
なるほど、
はい、なので、まあリスクはそんなに変わらないけれども、うん、損をする得をするとかいうところは自己責任であったり個人の采配にかかってきてしまうっていうのを念頭に持っていただけるといいんではないかと。
なるほどね、はい、
で、すごくざっくりとものすごく最初のところしかまだ解説はしてないので、この対談記事のリンクをブログの方に上げたいと思います、
はい、
まだまだ疑問点とかも答えてくれてたりするので、はい、で、まあ、エコに関してでもそのいわゆるクリーンエネルギーをうちは売ってますっていうところも出てくるじゃないですか、
うん、今
後、
うんうん、
そういう会社さんがじゃあ実際どうなのかっていうのもちょっと分かったりするので、
はい、まあ、値段以外の部分っていうのもね、重要なファクターではありますよね。
そうだな。で、まあちょっと言うとバランスは大事なんだとおっしゃってたんですけども、
うん、
バランス、
その何で発電しているか、
うん、あ、なるほど、
自然なのか火力なのか、また、まあ、原子力なのかっていうのがあったりするので、ぜひね皆さんちょっと記事を参考にして、まあこれからの電力自由化、いろいろとちょっと考えてみる機会にはなると思うので、
うん、
はい、調べてみていただけたらなと思います、はい、というわけで、まあ、とてもざっくりとしたニュースにはなってしまいましたが、以上エコニュースのコーナーでした。出せねえな、いいさ。